撮影仕事のご依頼がございまして、それで、まあ、東京に行ってきたんですけども、0泊2日でございまして、往路は大阪から東京まで、深夜高速バスを初めて使ってみました。 IBB の前島代表が何としても高速バスで行けという厳命を下したわけでございまして、それに従って行ったわけであります。夜10時半大阪梅田発の高速バス、翌朝7時、まあ、予定では10分となっておりましたけども、実際には7時30分ぐらいに、新宿駅のバスタ新宿に、到着ということだったんですけども、地獄でした。はい、どんな風に地獄だったかはこの後ルルお話をしていこうかなと思っているわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島だどの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから、今週もオンデマンド放送でお送りしていくわけでございます。まあ夜走るわけで、カーテン閉め切るんですよね。まあ、要するに外の景色は一切見えないブラックボックス状態で走っていく。で、まあ、シートはリクライニングがかなりこうフラットな状態にできるんですけれど、まあ、シートベルトでガジッとこう止めますんでね、身動きはほぼ取れないという、言ってみれば、まあ、棺桶状態で運ばれていくという、そういうようなことだったわけでありますけどね。まあ、慣れてる人にとってはどうってことなんでしょうけど、本当私初心者なんでたまんなかったわけですけど、まあ、本当にね、そういう話からお送りしてまいりましょう。 QIC、こちら IBB MLS におりますのは私榎田信也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平上
優
子です。
あなた高速バス、深夜バスは乗ったことありますか？
ないです。
普通の高速バスは何度かありますわな。
はい、
まあ、深夜バスでですね、そのともかく景色が見えないっていうのが私にとっては最大の苦痛だったですね。なんかね、
休憩3回あるんじゃないですか。
2時間おきぐらいにパーキングとかに泊まって、一応トイレ休憩になるんですよ。一応バスの中にも
15分ぐらいもらえるんですか？
15分から20分ぐらいだったですね。で、まあ、トイレあるんですけど、バスの中に。ただね、通路がね、まあ、3列シートだったんですけど、まあ、なんていうかな、ちょっと私の図体だと歩きにくいんですよ。まあ、なんていうんですか、小柄な方とか、スリムな方とかだったらどうってことないんでしょうけど、私は図体でかいですから、もうともかく、ずるずる引きずって歩くみたいになっちゃうんで、トイレに行きづらかったんですよ。で、まあ、2時間は当然我慢できますんで、もうその、パーキングだの、なんだろうの、その休憩のたんびに、私は下車して、その、まあ、トイレに行ってたりしたんですけど、まあ、その都度、こう、ね、夜の、その、外気というか、冷気というか、まあ、冷たく爽やかな風に、こう、当たるわけでありまして、その際、もう本当に頭が冴えるわけですよ。だからもう、もうほぼほぼほぼほぼってかもう完全に一睡もしてないです。朝7時30分までもう苦痛以外の何物でもなかったですね。でしかも隣の席での、親父がですね見知らぬ人ですけど、うるさい人でずっと で、これ、いびきじゃないですよ。鼻すすってるんですよ。なんか、鼻炎かなんからしくてですね。ってやってて、うっさいなと思って、とか言いながら、こう、身をよじってる、ごそごそ、ごそごそっていうの。なんで、気になるともう本当にもう、ダメですね。おかげで、一睡もできず、7時半に新宿に着いて、で、そっから、まあ、7時半ぐらいですから、まだラッシュアワーでもなかったんで、空いてるんで、今のうちに移動したれっていうんで、山手線で池袋まで移動して、池袋から西武池袋線で、大泉学園駅まで、ピャーッと移動いたしまして、集合時間が10時50分というね、10時50分大泉学園駅北口っていうことになってたんで、で、それまで3時間ぐらいあるんで、うわ、どうしようかな、何にも、まあ、ガストとかね、そういう、なんか、ファミレスとかは空いてるんですけど、どうしようかと思ったら、駅前に満喫というか、ネットカフェがありまして、かなりボロいネットカフェがあって、まあ、これでいいやと思って、で、そしたらエレベーターがなくてですね、ビルの、雑居ビルの3階なんですよ、階段で登っていくんですけど、私、今回、カメラを3台、動画用のカメラを3台持っていきましてですね、その他いろいろな装備を持っておりましたんで、だいたい25キロぐらいの重さがあるんですよね。その、トランクを持って、うちで一番でかいトランクですからね、その中に三脚まで入れてました。で、それを持って上に上がるというのはもう地獄なんですけど、もうそうしなきゃしょうがないんで、上がってって。で、それでまあ、正味2時間半ぐらい休憩をして、で、そして、撮影の仕事に入ったということで。で、まあ当初だいたい2時間ぐらいで終わるんじゃないかみたいな話を伺ってたんですけど、まあなんだかんだで4時間半ぐらいかかりまして、もうヘトヘトだったんですね。ということで、まあ無事帰ってまいりましたけども、まだちょっと頭がぼーっとしております。もう二度と私は深夜高速バスには乗らないということをもうこの場を借りて宣言をさせていただこうと思っております。木下さんは今度大阪に来るときはぜひ深夜高速バスを経験してみてください。
いや大丈夫です。
楽しいと思いますよ。もう一言も喋れないし、地獄だね、あれ。もう、我慢だね、あれね。もう、人の一文字だね、あれはね。あれで、あれエンジョイできる人ってまあ、超高級な虚空運とか、ああいうなんか中がこう、なんていうんですか、こう、シェルみたいになってるやつだったらまだね、いいんだけど、ちょっと私には無理でしたね。というわけで最初のお便りこちらです。京都府宇治市からいただきました49歳、兼業農家、ラジオネーム、睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
折りたたみスマホが売れてるらしいですね。なんか、画面がパタンとこう、折れる、やつが、もうなんかだいぶ売れてるらしいですね。なんか、で、昔、二つ折りの携帯なんてのは当たり前だったんですけど、もう今やもう画面自体がそのぐにゃっと折れるという。で、私は近眼なので大きな画面好みなんですが、そういうやつはタブレットを使えということでしょうか。世の中に携帯電話というのが出現して、40年ぐらいだと思いますが、これからどうなっていくんでしょうね、ということでいただきました。まあ、木田さんは機大のスマホマニアということで、もう常に最新機種をお使いだというふうに聞いておりますけどね。いかがですか、スマホは。
スマホは、そんな、触らないですよね。
触らないですか？
だって、何ですか、はい、通勤、通学の時にも必ず市電で、見てる人って必ず見てるじゃないですか、ゲームしたりなんか、
まあ電車の中とかじゃあ、まあ
なんかもう
8割ぐらいの人が携帯いじってるんですかね、携帯っていうかスマホをね、なんかね、うん、ゲームかなんかメールしてんのか動画やってんのかなんか見てんのかなんか分かんないですけど、なんかいじってます
ね。で、見てるのかちょっと分かんないですけど、
うん、私は基本必要な時以外は開かないことをしてるので、その、 メールが来たら電車の中でも見ますよ、私は。取り出してみますし、今調べないといかんなって時はもちろんその時にいじりますけど、わざわざ、やることがないからスマホを取り出して、いつの間にかなんかスマホに扱、使われているみたいな状態には私はならないですけど、でもまあ、周りを見るとそういう方の方が圧倒的に多いようですけれど、ちなみに、日本で、移動、通信と言っていいと思いますけど、その動くもの、まあ乗り物、いろんな乗り物でいいんですけど、でその電話ができるようになったってのはいつ頃からだと思います、日本で。
乗り物ですか。
乗り物です。ほら、携帯が出る前は自動車電話ってあったじゃない。まあ今もないわけじゃないけど、でそのそういう移動するもんですよ、移動手段の中に電話が、設置されたというのがあるわけですよ。それが
新幹線とかはね、
はい、
電話、公衆電話とかなかったでした。
新幹線ありますよ。今はもうあれだけど、前はありましたよ。私もよく呼び出し食らってましたよ、新幹線で移動してる時に。
結構前からあるんじゃないですか。
新幹線は東海道新幹線はいつから走ってますか。
それは分かんないですけどでも結構前からあるんじゃないですか、うん、新幹線以外でも。
ちなみに日本で初めては、これはこの関西なんですよ。大阪と名古屋を結んでおります近畿日本鉄道、略して近鉄、これの特急ビスタカーに、搭載されました携帯じゃないか、まあその電車の中のまあ移動電話ですわな。これは1957年です。はい。で、これが日本で一番最初の移動通信と言っていいと思います。電話型のね。もちろん、トランシーバーとかそういうやつを入れたらもっと古くなっちゃいますけど、普通の電話というカテゴリーの中では、この1957年の近鉄のビスタカーというのが最初で。で、その後1960年に、東海道本線、まあ国鉄ですけど、当時のね、今で言うと JR ですけど、東海道本線、東京と大阪の間を結んでおりました、特急小玉、ツバメっていうのがあったんですけど、これが、その電車の中で、食堂車のところに横に公衆電話がついたんですよ。これが国鉄ではこのだから近鉄より3年遅れて国鉄で始めたんですね。でこれに関しては黒澤明監督作品の天国と地獄という映画の中で、身代金受け渡しの電話がかかってくるということで、その身代金を携えた三船敏郎さんが、食堂車の横のその電話に出て、そしてその身代金を入れた、アタッシュケースを、トイレの窓から、投げ捨てろという指示が来るという有名なシーンがありますけど、そこに出てきますね。で、そして、今、木田さんが言った新幹線、これは東海道新幹線。東海道新幹線は1964年の開通ですけど、電話が搭載されたのは1965年です。翌年で。で、これも、当時は、食堂車は新幹線になくて、その頃はビュッフェというのがあってですね。で、ビュッフェの横っちょに電話室っていう、まあ、電話ボックスみたいなのがあって、で、そこで電話ができるということになってました。で、私もそれは何回か使ったことがありまして、例えば、新幹線、例えば光、南号というね、例えば榎田新右衛門が今、東京発博多行きの光109号に乗ってるというのが続々来ますね。もう分かる人はもうこの109号と聞くだけで続々来ますね。そして、で、この、それ乗ってるということで、例えば東京にいるうちの会社の、まあ、仲間が、榎田に連絡取りたいって言うと、その新幹線の番号があるわけですよ。その、この番号にかけると、新幹線のその、オペレーターにつながりますと。で、すいません、109号に乗ってる榎田新右衛門さんお願いしますって言うと、その、109号の、食堂車じゃなくて、ビュッフェの横のその電話が鳴るんで、ウェイトレスさんが電話取るんですよ。で、そこで、お客様の榎田新右衛門さんをお呼び出しくださいとオペレーターから連絡来ると、ウェイトレスさんが、社内放送で、皆様に、お電話のお知らせです。榎田新右衛門様お電話でございます。どうぞ食堂車じゃないや、ビュッフェまでお越しくださいという。で、それを聞いて私がこう歩いて行って、榎田ですが、とかって言って、で、あ、電話です。つって、まあ電話に出ると。いうシステムです。これ結構高かったですよ。はい。もちろん新幹線の側からかけることもできますけど、これで基本的にダイヤル通話ではなくて、オペレーター通話だったんですけど、で、 でこれがあのだんだんそのパーソナルなものになってくるきっかけになったのが1968年、私もよく覚えてますね、1968年のこれはポケベルが誕生したところです。日本でポケットベルという、ね、若い方はすでにもうポケットベルは分からないかもしれませんけど、木谷さんはポケベルは使ってましたか？
はい、使ってました。
あの何の用事で使ってたんですか？
何の用事？
連絡手段ですけど、なんですか？それはナンバーディスプレイがついてるやつですか、それともただのあのブルルルルっていうだけのやつですか？
いや、あのちゃんとアルファベットとか。
ああ、だからほら、もともとポケットベルっていうのは、ほら会社からね、会社からこう当てがわれてですよ。でそれが鳴ったら会社に電話してこいとかっていう、それ大体そういう使い方をしたわけですよ。でそれがパーソナルなものになるきっかけがナンバーディスプレイで、でそこにその液晶のディスプレイがちっちゃいのがついてて、そこにその、まあ、数字とかアルファベットが表示される。当初は数字だけだったんですよね。でそこでよく使われてたのが14106なんていうのがこう送られてきたわけですね。送られてきましたか？
いや、そういうのはなかったですね。
いや、でも今の意味わかるんですか？今の
愛してるですか？
お、すげえ、さすが、さすが、やっぱさすがフィフティーズさすがです。ちなみに私のよく存じ上げてる足立秀也さんが歌っていた、竹の内、カルテットの、ヒット曲僕のポケットベルっていうのをご存知でしょうか？そして1970年に、これは大阪万博、今やってるやつじゃなくて、その昔の本当に盛り上がった大阪万博、ここでいわゆる携帯電話じゃなくてコードレス電話というやつが初めてここで展示されるんですよ。でその無線で、要するに紐がついてない、コードがついてないコードレス電話というやつが、うわすげえ、もう未来の電話だねとか。でそれとテレビ電話というのがあって、それでこう、ブラウン管に相手の顔が映るよみたいな、そういうのが実際、私も実際にこれはもうこの確かなんだっけな、あの時は電電公社のパビリオンなんて言ったかな、もともと実際にこれは私は触りました。で一般的に一般の家庭にいわゆるコードレステレフォン、コードレス電話、今ここ、まあ、コードレス電話じゃない方が逆に珍しいんですけど、コードレス電話が入ってきたのが1979年。それからいわゆる電話がね、電話機っていうのは当時は日本電信電話公社という電電公社が作ったものをレンタルしたもの、要するに自分で自家所有することができなかったんですけど、法制度が変わって電話機を自分で買っていい、自由に選べるっていう時代が来るんですよ。そっから一気にそのコードレス電話というのが普及してきて、でそれとほぼ時を同じくして、日本で、世界で初めて、世界で初めて自動車電話が実用化します。それまでの、アメリカなんかでも、いや、自動車に電話がついてるのあったぜっていうのはあるんですけど、それは全く理由が違いまして、アメリカで使われていた自動車電話っていうのは、自動車にトランシーバーが積んであって、でそしてそれがどこに電波が飛んでいくかというと、自宅とか会社に飛ぶんですよ、自分の。でそこに親機があって、でそして電話回線につながっていくという、まあ言ってみれば超巨大コードレステレフォンみたいなもんだったんですね。なのでこれは自動車電話とはいうカテゴリーとはちょっと違って、日本の自動車電話というのは本当に電話回線が直接自動車とつながるという、その移動体通信、これの世界で初めてのものは実は日本だったんですよ。それぐらいすごかったんですけど、落ちぶれましたね日本で。1982年に、ついに携帯電話が日本で、まあ発売になるわけであります。で、この頃に使われていたものは大きさで言うとどれですかね、国語辞典ぐらいの大きさですかね、もうちょっと大きいかもしれません、分厚くて。でよくショルダー型のなんか弁当箱みたいなイメージを持ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、それはもうちょい後なんですよ、出てくるの。それが出てくるのはだいたい1997、98年ぐらいだったと思います。その頃に弁当箱のやつが出てきて、ショルダータイプ、私も持っておりました。はい。で、その後 一気に携帯電話が普及するのは1990年なんですけど、この時なんですよ、二つ折りの折りたたみ携帯が出てくるんです。あれがあの NTT ドコモが出したムーバというシリーズがあって、ムーバの中の、いくつか、あのムーバというやつは基本的な設計は一つで、あの一つなんだけど、デザインとか若干の機能をその製造会社によって特徴を持たせたっていうシリーズで、でその中で、日本電機 NEC が出したこのムーバのなんだ、NEC だからムーバ N ってやつが、あの折りたたみのやつで、あ、まあこれ実はこの、あの MLS のに今そこ目の前の箱の中にも入ってます。あのうち、あの携帯捨てないんでずっと撮ってるんですけど、あの現物ありますというね、まあ大体そういう歴史なんですよ。なので木田さんがあの携帯電話を最初に手にしたのはいつ頃ですか？
携帯電話、
PHS より前に携帯持ってた？
PHS ってどんなんでしたっけ？
パーソナルハンディフォンシステムです。
いや、あの形で教えてもらわんと分かんないです。
ピッチってさ、あの安く、あの要するに全体が安いんよ、あの電話代も安いし機械も安いし。
え、ピッチは持ってなかったと思います。
ああ、
携帯、20代後半かな、ちょっと忘れたですね。ああ20代な、分かんないです、ちょっともう。
ああ、私はあの、まあ、現在の携帯はもうあの契約してやがて30年以上になるんですけど、一社もあのなんていうの、浮気してないというすごいあの立派なあの一筋な人なんですけどね、お金で高いですね。そろそろちょっと携帯安い人に変えようかとちょっと思ったんですけど、そもそも電話しないもんな。あんた電話とかするかい？あの店の予約とか別として。
いや、お友達と話すのはよっぽどの時ですね。
だって友達と話したって LINE だろ大体。
いや、あの全然あのニュアンスとかがやっぱ変わるので、
はあ、
直接話した方がな、あの長い場合は直接話します。
いやいや、あの LINE 通話という意味を。
あ、そういうこと。あ、そうですね、はあ、LINE 通話です。
はあ、電話じゃないもんね。
はい、
だから電話代っていうのはかかんないじゃん。あの要するにパケ代がかかるだけじゃん、言ってみれば。
はい、
だから俺も全然電話使わないもんね。だからなんかね、ちょっとそろそろこれ変えようかなと思って、まあいろんなことがあったわけですけども、まあ今後携帯電話どうなっていくのか、まあ多分次はあれだと思いますよ。やっぱりアップルウォッチみたいな感じの、そのいわゆるスマートウォッチみたいな形に集約されていって、でかい画面で見たい人は別個になんかこうくるくるっとまとめてポケットに放り込めるようななんかシートタイプのディスプレイができて、それで映画とかは見れますよと、で本体はもう腕時計ですよみたいな、そんな風なんじゃないかなというような気がしてます。続きまして、神奈川県横浜市からいただきました。54歳会社員、ラジオネームドクトルゲー。
ありがとうございます。
たたたたたた大変です。先日 QIC でも紹介していた熊本のマンションで石のようなものが落とされ、地上にいた人に、まあこれ頭ですけどね、直撃して大怪我を負わせたという事件。なんと子供が作った泥団子だったそうです。はてさて、いかがしたものかということでいただきました。これ、熊本の TKU テレビ熊本が報じておりますが、4月に熊本市中央区のマンションの敷地内で何者かが落としたとみられる石のようなものが頭に直撃し、男性が大怪我を負った事件について、この事件でこの、まあ、物体を投げたのが小学生の男の子だったことが関係者の取材で分かりました。でこの事件は4月15日熊本市中央区にある13階建てのマンションで、敷地内にある洗車場のスペースで作業をしていた50代の男性の頭に上から落ちてきた、拳大の石のようなものが直撃、男性が後頭部の裂傷など、全治2ヶ月から3ヶ月の大怪我を負ったものです。で警察では 殺人未遂の疑いも視野に、捜査を進めていましたが、関係者によりますと物を投げたのが小学生の男の子だったことが判明、警察はこの男の子を児童相談所に通告しました。また投げられたのはかなり時間が経って陶器ほどの硬さになっていた泥団子だったということです。で、男の子は現場検証中にも、警察官や関係者のいる場所に水をかけていたと見られています。まあ、なんかやってたのいたずら小僧なんだなこれな。被害に遭った男性は現在も治療を続けていて記憶力の低下もあるということで、男性は先ほど、この、男の子の母親から謝罪をしたいという電話を受け取ったということですが、この男性は取材に対し相手が子供だったということで 100% の怒りをぶつけられずにもやもやしているというふうな話をしているそうです。ね、子供のいたずらだったということなんですよ。大変に危険なことなんですけど、どうですか、町田さんもあのマンションの高いところに行くと何か物を落としたくなるという衝動に駆られるようですけど、いかがでしょう。
でも泥団子ってなんでマンションの上に土がいっぱいあるってことですか。
いやだから子供がさ、あとは遠丸とか作らんかったね。遠丸
なんか遠丸
ってこれ北部九州しか言わんみたいだけどね、あの泥団子で泥をねこうで泥で団子作るじゃない。ほんでさ、あの細かい粘土質の泥をこう乾燥したのを上から振りかけて、またこうそれでこう一生懸命こう団子を大きくしていって磨いていくわけよ。で最終的にはこうヤスリとかで磨いたりしていろいろ布で綺麗にやるとね、ピッカピカのね、もうテッカテカのね、泥団子ができるね。それを我々は遠丸と言っとったよ。だから私もそうですね、直径俺結構でかいの作ったもんね。直径5センチぐらいの遠丸を作ったよね。で私はそれを丈夫にするために骨材として中に石を入れてましたけどもまあともかくそら泥団子と言ってもほとんど今このねニュースのこの中にあったけど陶器瀬戸物ぐらいの硬さにはなりますよ。そんなんが頭に当たったらたまったもんじゃないと思うよ。で本当に2週間ぐらいかかるかな、ちょっとだけこうなんていうかな、塗り固めていき乾かし、塗り固めて乾かしみたいな、ものすごい実はその泥っていうか粘土とかのあのミルフィーユ構造みたいな、実は細かい地層みたいになってて、それがためにものすごい丈夫な形になっているわけです。しかも磨けばテッカテカで、それをまあでもこれを殺したらどうなるやろうかっていう、そのいたずら心とかいうのはそれはまあ浮かぶのはまあ俺もあったかもしれん、そういうのは。ただ人に落とそうってのはなかったね。上から落っことしたらどれぐらいの威力があるやろうかっていうのは試したくなるっていうのがあって、であとまあこのニュース画像っていうか動画を見てましたけど、その落下したところの映像がこう上から撮ったのがあったんだけど、やっぱ泥がねバーンってこう破裂したようなね、飛び散った跡が地面に残されてるんですよ。なのでそれを見た時にこれは石ではないなと、石だったとしてもこれはもうデイガンとかそういう柔らかい石じゃないとありえないだろうと思って、でそれはちょっと違うかなって、やっぱりどちらかというとこれは遠丸か何かそういう泥団子を子供が作っていてそれを落としたんじゃねえか、それには事故で落ちたのか故意に落としたのかは知らないけれど、そういうものだったんではないだろうかっていうのは4月のこの半ばのニュースを見た時にはそう思いましたけど、ただ確証がなかったんで、もし大人の犯行だったらまたちょっと違うかなとも思ったんですけど、まあでもこれ当たりどころが悪かったら本当に命に関わる問題だったんで、これこのねいたずら小僧のおっかさんはもう心中穏やかじゃないと思うんですけれど、これは何かこう子供に対するケアも必要かもしれないな。これ単に児童相談所への通告っていうのはそれはもうシステムとしてそうなんだろうけど、でこういうものってやっぱり模倣犯も出てくる可能性があるので、そういうタワマンとか あるいはそういう高層マンションとかそういったものっていうのはなんかこうやっぱりある程度なんか気を使う何かこうそういうルール作りとかなんかそういうものって必要なんじゃないかなと思ったりするんですけど、木田さんどうでしょう。
まあそう、なんとも言えないですね今回の件は。子供でそう別にねあれが悪意があって落としたわけじゃない。
いや悪意なんだよこれ子供の中の悪意なんだけど、悪意なんだけど影響っていうものを想像できてないんだよね。何が起きるかっていう。
それは下を見て狙ったってことですか。
どうもこのニュースの文脈からするとそれを感じるんだよね。だからここに書いてあるのはその子供のその男の子だったって書いてあるけど、この子を、は、現場検証中にも警察官や関係者のいる場所に水をかけていたって書いてあるから、だから上からなんか落としてみんながこうキャーキャー言ったりするの面白がってた部分があるかもしれない。まあ、もしくはひょっとするとですよ、何らかの例えばその発達障害っていう、まあその一言でくくっていいかどうかわからないけれど、そういう何らかのそういうあのハンディキャップがある子かもしれないので何とも言えないですけど、あのまあ、あのできればこの子が今後まっすぐ育っていけるように何らかの形で周囲の大人たちがその冷静な判断をしてくれたらいいなっていうのは思いますけどね。でこれがその例えば中学とか高校とかっていうぐらいの年齢になってやってるんだとしたら、もう僕はこんなのはもうとっ捕まえてその、年少でも鑑別所でもぶち込んでやった方がいいとは思ったりしますけれど、まあ小学何年生かちょっとわからないですけど、これは小学まあ3年生以上でしょうな。トーマルって案外あの1年生とか2年生じゃ作れないもんね。そこそこやっぱりテクニックいるから、まあ本当にこれが遠回るかどうかもわからないけど、単なる泥団子だったって話もあるので、ただまあ、あの、干からびていたからカチカチになってたっていうことのようですから、まあ本当にあの、小さなお子様をお持ちで、そしてそういう高層階にお住まいの、ご父兄、父を、皆さん、本当にお気をつけいただきたいというふうに思いますけどもね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、関西難読地名について話をしていこうと思っております。一旦 CM です。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
ネゴ
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉。 24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。